本日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。ルカの福音書24章36節から43節までです。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。皆さんいかがお過ごしですか？不自由な生活が続いていると思いますけれども、今日も聖書の御言葉によって励ましを受け取りたいと思います。今日はルカの福音書24章36節から43節までを通して、コロナ後の時代への備えというテーマでご一緒に恵みを受け取りたいと思います。先週はこの直前の箇所からエマオ途上の2人の弟子にイエス様が現れてくださって、4時間ぐらいかけて聖書の解き明かしをしてくださり、その間彼らの心は内に燃えていたんですが、ついにエマオについて、そこでイエス様がパンを裂いて渡してくださった時にイエス様だということに気がついたという場面から学びました。その時彼らの向かう方向は変わったんですね。エルサレムからエマオに行くっていうことは信仰から離れるっていうことを意味していたんですが、いや、もう一度あの信仰に帰ろう、とどまろう、その思いを持って彼らは用意した夕食に手もつけずに11キロの道のりを今度は走って帰ってきた。エルサレムに向かう道ってのは上りですから大変だったと思いますけども、弟子たちが集まっているところに彼らは行ったんですね。するとそこには人たちとその仲間たちが集まっていたというふうに書かれておりました。そして彼らは大騒ぎをしていたんだけども、復活のイエス様がペテロに現れたっていうことについて話し合っていたんですね。そこにこの二人は入っていって、実は私たちにもイエス様が現れてくださったんですっていうことを証ししたわけであります。ということは、このイースターサンデー、あのイエス様が復活された日曜日に、すでに復活のイエス様がご自身を表してくださったのは何組目であったかっていうことをちょっと考えてみたいと思いますけども、イエス様が第一に会ってくださったのはマグダラのマリア、その次に複数の女性たち、そしてエマオ途上の二人の弟子、そしてペテロに会ってくださった。そしてこのあと彼らが集まっているこの場所にイエス様は再び現れてくださるということで、今日の箇所はイエス様がご自身を表す5回目の箇所なんですね。聖書の中には復活された後イエス様が何回ご自身をご自分を信じる人々に表されたのかっていうことについて、実は10回の記述があります。その中の5回はあの日曜日当日の話ですね。残りの5回は翌日以降、まあ、実際は次の週の日曜日なんですけども、それ以降40日間のイエス様が地上に留まってくださっている間に現れたという場面であります。ということは、今ここに集まっている人、まあ、ここに人たちとその仲間たちって書かれてますから、きっとイエス様が 現れてくださったあの女性たちも一緒にいたと思うんですが、マグダラのマリア、複数の女性たち、まあ、仮に3人としましょう。これで4人ですね。そしてエマオト城の2人で6人で、ペテロに現れた7人、この7人には復活のイエス様が現れてくださっている。そして先々週学びましたけれども、ペテロとヨハネが墓に行ってイエス様の頭にくるまれていたその雨布がくるまったままの状態であったというのを見て、ヨハネは信じたと書いてありますので、ヨハネはまだ復活のイエス様ご自身には会ってないけれども、イエス・キリストは復活したということを信じていましたから、この場所の中にいる人の中の8人はもうすでに信じていたということですね。他に誰がいたんでしょうか。12使徒の中のユダはもういません。そしてこの日はトマスがいません。10人の使徒の中のペテロとヨハネは今もお話ししました。ということは残り8人、つまり8人は信じていて、8人はまだイエス様にお会いしていない、信じられないという状況の中にいた。そこにイエス様が現れてくださったというのが今日の場面であります。まずそれをヨハネの20章、少子でお読みしましたけども、その19節から状況を見てみたいと思います。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書かれています。彼らの心の中にまだ恐れが支配していたんですね。先ほど申し上げたように、ここにいる者たちの半数はすでにイエス・キリストの復活を信じているにもかかわらず、なかなか彼らの内側から恐れは消え去らなかったということです。ここを通して私たちが分かることは、イエス様が復活したんだっていうことを知的に理解していることと、それが私たちの生き方にまで変化をもたらすかっていうこととの間には乖離があるんだなっていうことですね。私たちの生き方に変化をもたらすためには、ただ知的理解だけではなくて体験的理解が必要であった。だからイエス様は丹念に時間をかけて弟子たちにご自身を表してくださったんだなと思います。戸が閉めてあったと書かれていますけれども、これは鍵がかけられていたという意味であります。そこにあのエマオト城の2人の弟子たちは急いで帰ってきたわけですね。だからもともと鍵がかかってた。だから彼らは入れてもらうためにはどんどんどんどんノックしたでしょうね。弟子たちは自分たちがここにいるっていうことは誰にも知られないようにと思ってますから、まあおそらく合言葉があったのかな。合言葉は山川とか、そんなやり取りがあったのかもしれませんが、それで2人が入ってきて今話し合っていたというところなんですけれども、そこにイエスが来られ、彼らの中に立って言われたと書かれている。ノックしたんですか。山川って言ってイエス様は入ったのか。そうではない。いつの間にか入られた。これが復活の体の特徴であります。開けてもらう必要はない。その戸をすり抜けてイエス様はこの部屋の中に入ってこられたということでありますと考えますと、日曜日の朝に兵隊たちがあのイエス様の墓の番手をしていたときに、天使が2人舞い降りてきて、そしてあの墓石をゴロゴロゴロっと転がしたっていうのは、私たちは一見イエス様が出られるようになるために天使が開けてくれたのかなっていうふうに思いがちですが、実はそうではない。イエス様はあの石を転がしてもらう必要はなかったんですね。天布も通り過ぎていったけども、あの墓の石も通り過ぎて出てくることのできた方、じゃあなんで 天使はあの石をどけたのかというと、それはイエス様のためではなくて、この後やってくる女たちが、わあ墓は空だということ、そしてその後やってくるペテロとヨハネが、うわ天布が巻かれたままになっているっていうことを確認できるようにするために石をどけてくれていたのであって、イエス様ご自身にとってはその必要はなかった。いや、むしろもう女たちが来た時にはイエス様は復活してあの墓の中にはおられなかったんでしょうね。さあ、そのイエス様が今5回目の権限でありますけども、そして最も多くの人々の前に現れてくださるわけですが、その口から最初に出てくる言葉は何なのか興味がありますね。そこに行く前にマタイの26章を振り返ってみたいと思います。この場面っていうのは最後の晩餐の後ゲッセマネの園に行く途中でイエス様が11人の弟子たちに語った場面ですね。31節、その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書かれてあるからです、と。この後弟子たちが自分を見捨ててみんな逃げ去ってしまうんだっていうことを予言されたわけですね。32節、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。さあ、ちょっとここの箇所覚えておいてください。後で出てきますのでね。ガリラヤで行きます、ガリラヤで会えますということですね。33節、するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものが、つまりここにいる私以外の10人のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません、そんなことしませんよイエス様、って言ったら、イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言います。ここまで具体的に予言してくださったにもかかわらず、ペテロは主張したんです。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません、とペテロは言ったんだけども、残りの10人の弟子たちも、いや僕たちだってそんなことしませんよっていうふうに弟子たちは皆そう言ったと書かれています。しかしこの後弟子たちは皆イエス様を見捨ててチリチリバラバラに逃げ去ってしまったわけですね。そんな弟子たちの前に今イエス様が現れるんです。わあ、イエス様になんて言われるだろう、なぜ私を見捨てて逃げたのか、あの時私が言った通りだろう、あの時大きなことを言っておきながら、なんていうふうに言われたらなんて辛いだろうかなと思っていたら、イエス様の言葉は平安があなた方にあるようにという言葉だったんですね。なんと優しい響きかと思います。弟子たちはこの時きっとあの木曜日の夜、最後の晩餐の後にイエス様が語られたメッセージ、ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私が与える平安はこの世が与えるものとは違います、と語られたあの約束を思い出して、うわあ復活のイエス様、ほらあの時約束したでしょ、あなた方に平安を残すって約束したけども、その平安があなた方にありますようにという挨拶をしてくださったんですね。さらにイエス様はこう言ってその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだと書かれています。さあ、手と脇腹って何でしょうか。それはイエス様の手首にある十字架の釘跡、そして脇にあるあの槍を刺された時の傷跡、それを見せたというのです。さあ、ここにおいても私たちは復活の体について少し考えさせられますね。あ、イエス様の復活の体ってもう綺麗な体になってるのかと思ったら、その傷は残っているのかと考えます。さあ、どうなんでしょうか。イエス様はこの傷のみならず鞭打たれ、 背中はズタズタ、そのムチは顔にまで回って、顔も本当に無残な姿になってたと思いますが、復活のイエス様もそんな無残な姿で現れたのか。いや、そうではありません。他の部分は本当に綺麗な状態なんですね。じゃあなぜ手と脇腹の傷は残されたのか。それはあなた方を愛している印だよと。私が命を懸けてあなた方を愛するって言ったでしょう。その印だよということで、あえてこの印は残されたんだなと。そして弟子たちはそれを見るときに、ああ、これはイエス様によく似た影武者じゃなくて、またイエス様の弟がイエス様のふりをして現れているのじゃなくて、イエス様ご自身だと本人確認をすることのできる印となったのだなと思います。この箇所を今日はルカの24章からさらに詳しく見ていきたいと思いますが、36節、これらのことを話している間っていうのは、エマオト城の2人が戻ってきて私たちもイエス様に会ったんですよということを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。さっきヨハネの20章で見たのと同じ場面でありますが、あの時は通り抜けて入ったとだけ申し上げたけど、ここには真ん中にすごいですね、人混みの向こう側じゃなくてですね、弟子たちの集まりの真ん中に現れたというのであります。彼らは驚き恐れて、うわー、霊を見ているのだと思った。先ほど申し上げたように、もうすでにこの人々の中の半数はイエス様に会っている、またはイエス様の復活を信じているから、彼らがこう思ったんではないでしょうけども、残りの者たちは幽霊だっていうふうに思ったんでしょうね。そう思うのも無理はないと思います。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私は十字架にかかって死ぬけれども三日目に復活するって何度も約束したでしょう。私の手や私の足を見なさい、まさしく私です。まあ日本であればね、幽霊だと足がないっていうことになってますが、ユダヤ人の間ではどういうふうに思われてたのかは知りませんけれども、でもイエス様は私の手や私の足を見なさい、見なさいだけじゃない、触ってよく見なさい、実際触ってごらん、あ、感触はある、霊だったらスッといくでしょ、でも触ってみたら本当に肉や骨の感触がある、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています、これが復活の体なんだなっていうことが分かります。41節、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず。面白いですね。人間って信じられないとなったら嬉しさのあまり信じられないっていうこともあるんですね。不思議がっているので。さあ、この箇所を見ると彼らがいかに復活のイエス様が現れてくださってでさえも信じられなかったかっていうことがわかります。イエス・キリストの復活を否定する人たちの中にいくつかの説があるんですね。さあ、真面目に歴史を勉強する人たちはイエス・キリストというお方が紀元30年のあの 2,3 の月の15日、杉越の祭りの日、あの日に十字架にかかって確かに息を引き取り、その夕方に墓に葬られたということは認めてます。そしてもう一つ認めていることは、ところがその墓は2日後の日曜日の朝には空っぽであったということも認めているんです。問題はどうして空だったのかってことですね。もう一回言います。真面目に歴史を勉強する人はイエス・キリストが金曜日に十字架で息を引き取り墓に葬られたけれども、日曜日の朝早くその墓は空っぽであったということは認めている。ここまでは認めるんです。問題はなぜ墓が空だったかってことですね。最も古典的な説はマタイの28章に書かれていますが、弟子たちが夜中にやってきてこっそりイエス様の遺体を盗んだという説、これをローマの兵隊たちは言いふらした、 わけですね。そして2番目の説は、女たちは間違った墓に行った。やっぱり女っていうのは感情的になるからね。金曜日の夕方よく見たつもりだったけども、日曜日の朝間違った墓に行って、その墓がたまたま空っぽだったから、わあイエス様復活しましたよって言い広めて、それが今日に至ってるという考え方。そして3つ目は集団幻覚説と言いますね。つまり弟子たちはあまりにもイエス様に復活してほしいと願っていたがゆえに、集団で幻覚を見たという考え方です。そのどれも合理性に欠くということは自明だと思いますが、ここを見たら集団幻覚説はありえないということがわかりますね。復活したイエス様に会って触ってでさえも信じられない、こういう弟子たちがそんな希望を持って幻覚を見るわけがありません。これでも信じられなかった者たちにイエス様は何をしてくださったのかっていうと、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと問われた。それで弟子たちは、はい、焼いた魚ありますって一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。は復活の体っていうのは食べることのできる体なんだっていうことがわかります。先ほど申し上げたように、ここにはおそらく16人ぐらい、もっといたかもしれませんが、の人たちがいました。そして彼らはこのことを通して一様に否定できないほどに復活のイエス・キリストを体験したのであります。そしてそのイエス・キリストから平安があるようにと言われた。そしてもう一つ、先ほど覚えておいてくださいって言いましたけども、イエス様はガリラヤで会おうって言ったんですね。今ここはまだエルサレムなんです。エルサレムからガリラヤってのは北に150キロぐらいありますから、まあ5日ぐらいかけて戻らなければならないんですけども、ガリラヤで会えるよっておっしゃったし、しかも女たちが日曜日の朝墓に行ってみた時に出会った天使たちは女たちに、弟子たちに伝えてください、イエス・キリストにガリラヤで会えますということを伝えてくださいって天使はお願いした。女たちは伝えた。さらにその女たちが出かけようとした時に、復活のイエス様ご自身に出会った、マタイ28章に書いてます。そしてイエス様はこの女たちに再度お願いしたんですね。弟子たちに伝えてほしい、ガリラヤで会えるよっていうふうに3回もイエス様はガリラヤで会おうと弟子たちに言っていたにもかかわらず、弟子たちはなかなか動かなかった。このことを見るときに、先ほど申し上げましたけれども、イエス・キリストが復活したってことを知的に理解することと、それが私たちの生き方にまで変化を及ぼすこととの間には乖離があるんだなと。なかなか彼らは動かないんです。まあ、動かない一つの理由は、この日はトマスがいなかったということですね。トマスは十二使徒の一人でありましたが、なぜかこの時は彼がいなかった。そして彼と再び会った時に、俺たちイエス様に会ったんだよ、触ったんだよ、イエス様魚食べたんだよっていうことをトマスに言っても彼は全然信じない。まあ、その場面を来週学びたいと思っておりますけれども、俺たちにガリラヤに来いってイエス様おっしゃってるんだと言ってもトマスは動こうとしない。この一人の仲間を置いていくわけにはいかないというのが、彼らがガリラヤになかなか行けなかったことの一つの理由ではないかなと思いますが、来週の箇所をちょっとだけ見ておきますけれども、ヨハネの20章26節、8日後っていうのはその日も含めて、つまり今日お話しした内容の翌週の日曜日、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。今回トマスがいたんです。よかったですね。そこに何て書いてます？戸が閉じられていた。ほら、また戸が閉じられていた、鍵がかけられていたってことです。つまりあのイエス様に出会って1週間経った時にも彼らの恐怖は取り除かれていなかったっていうことですね。 そしてその時もう一度イエス様は平安があなた方にあるようにっておっしゃってくださったんです。そうしてようやく彼らは動き始めた。人間が変えられるには時間がかかるんだなと思います。だからイエス様は40日この地上にとどまって何度も何度も弟子たちに現れて、そして舞台を変えて彼らが本当にやり直すことができるように丹念にその準備をしてくださったんだなと思います。もう一度繰り返しますが、知的にイエス様が復活したっていうことを知っていることと体験的に理解していることとの間には違いがある。それは私たちにも言えることだと思います。今日はコロナ後の時代への備えというテーマでメッセージをしているんですけども、今日の私たちの状況っていうのはこの時の弟子たちの状況にすごくよく似ているなと思います。弟子たちは急激な状況の変化に心がついていかないんですね。イエス様についていけば素晴らしいことがあると思ったのに、そのイエス様が捕らえられて十字架にかけられて死んで葬られてもう終わりだと思ったら、イエス様が復活した。もう目まぐるしく状況が変化してて心がそれについていかない。そしてまだ恐れの中にとどまっているという状態であります。特に私たちシンガポールに住んでいる者たちは5月4日にサーキットブレーカーが終わるということを楽しみにしていたんですけども、先週の火曜日にリー・シェンロン首相のメッセージを通してそれがさらに6月1日まで延びますということを言われ、皆さんはどのようなお気持ちだったでしょうか。この時の弟子たちと同じようにステイアットホームですね、外に出ると危険だから家の中にいろっていう状態、これが一体いつまで続くんだろうか。中には心が折れそうになる人もいらっしゃるかもしれません。弟子たちはイエス様が死んで絶望的になっていた状況の中で復活のイエス様に出会う。確かに嬉しい希望の光が見え始めた。しかしこれをまだどう受け止めていいのかわからない。頭の中で目まぐるしく彼らの価値観、人生観が変化していく。そのパラダイムシフトがですね、ものすごい勢いで起きていて、どう考えていいのかわからない。これからどんな世界になっていくのか、これからどんな時代になっていくのか、私の生活はどう変わるのか、私にどんなことが期待されているのかっていうことがまだわからないで混乱している状態だと思います。それは私たちも同様ですね。この急激な変化についていくのがやっとですよ。でも今私たちはこの状況の中でコロナ後の時代を見据えるべきだなと私は考えさせられました。私たちの多くはこのコロナさえ収束してくれれば元の生活に戻れると考えているかもしれません。そのために早くワクチンが開発されてほしい、特効薬を生み出してほしいというふうに願っている。それさえ発明されたならばまた元の生活に戻れるというふうに考えていらっしゃるかもしれないけども、しかし多くの識者が語っているように、おそらくコロナ前の生活には戻れないだろうと思いますね。 ACBC っていう言葉さえもできました。 Before Corona After Corona。 私たちはこの今のトランジットを通してですね、考え方の変化を余儀なくされていると思います。これまでの私たちは大量生産、大量消費の考え方に立っていました。たくさん作って、たくさん買って、たくさん使って、たくさん捨てて、またたくさん買ってということを繰り返せば世界の経済はうまく回っていくと思ったんだけども、 その考え方に無理があるということに目が開かれました。または自国第一主義という考え方、自分の国さえ大丈夫だったらそれでいいっていう考え方、アメリカファーストっていう考え方ですよね。しかしどこかにまだ感染した人が残っていれば、その人を通してまた世界中に広がってしまうかもしれないと考えると、自分の国さえ良ければ大丈夫ということは言えない。全世界が一致して手をつないでこの問題に立ち向かっていかなければならない。あの国はどうなってもいいとは誰も言えないという考え方にも変更されつつあると思います。教会に関しても考え方の変化が余儀なくされていますね。以前は立錐の余地もないほどにたくさん集まっている教会が良い教会とされていた。そして1回の礼拝じゃもう収容しきれないから日曜日に5回も礼拝を行う、わあなんて祝福されている教会だろうっていうふうに私たちは見ていたんだけども、今となってはそのような教会は最も危険な三密を有している教会ということになってしまっている。立派な教会堂を作ったけれどもガラガラになってしまっているという状況を見るときに、教会の在り方についても私たちは考えざるを得ないところまで追い込まれているわけですね。私が時々感心して読ませていただく Facebook の投稿があるんですが、愛知県の春日井市で牧師をされている水谷清先生、この方頭のいい方でね、面白い投稿をたくさんなさるんですが、妄想パウロ書簡っていう投稿で、もし今パウロがいたとすればこういう書簡を送ったのではないかっていうことを、まあ、空想した内容なんですけどもね。でパウロ書簡の中にピリピ人への手紙っていうのがありますが、今このコロナの中でピリピリしている人たち、ピリピリ人への手紙を書いたらどんな内容になるだろうか。パウロ書簡の中にコロサイ人への手紙ってあるんだけども、今この状況の中でもうこの際これでいいやっていうこの際人へパウロが手紙を書いたらどういう内容になるか。教会から毎週礼拝の YouTube のリンクが送られてくるけども、もうこんな状況だこの際寝ながら見てりゃいいや、以前は礼拝堂に行っていたけども今はこの際寝ながらでもいいやと思っているこの際人ということ。まあここまで来たらね、もう他には出ないだろうなと思っていたらもう一つ出ました。ガラテヤ人への手紙をもじってガラガラ人への手紙、今教会堂がガラガラになってしまった皆さんへという手紙ですね。まあ面白い内容だなと思ったんですけども、本当に笑い事ではない。今立派な教会がガラガラになってしまった、この状況の中で私たちは改めて教会とは何かということについて問われています。もちろん以前から教会とは教会堂ではなくクリスチャンの集まりだっていうことについては何度も語ってきましたけれども、改めてその現実を突きつけられている気がしますね。このようなことについて前向きな変化が起こるならそれは素晴らしいことだと思います。しかし希望的観測だけでなくてですね、やっぱり逆も考えておかなければならないなと思いますね。なぜなら人間っていうのはいつの時代も罪深いんです。そして人間っていうのはいつの時代も自己中心的であります。このコロナの後の世界のパワーバランスはどうなっていくんでしょうか。どこが覇権を握っていくんでしょうか。どことどこがぶつかっていくんでしょうか。どの国も今このコロナの影響によって経済的に疲弊してますね。もうなんとか立ち返らせなければならないとみんなピリピリしている、ピリピリ人になっているわけですけども、私が恐れるのはこんな状況の中で 大地震などが起きたらどうなるんだろうか。まあ、実際ここのところ震度4、震度3ぐらいの地震は時々起きているので心配になりますね。まあ、大地震でないにしても大きな自然災害が起きたらどうなってしまうんだろう。このコロナの問題でみんなつきっきりなのに、そこにこういうことが起きたら、そしてそういうことが起きて相手が弱くなっているところにつけ込んで侵略をしようとする国が生じたらどうなるだろうかということを考えると、今の変化だけでも私たちは大変だと思っているんですが、今以上の変化が起き、今以上の苦しみがもたらされたときに、果たして私たちはその状況の中で正気を保っていられるんだろうかということについて考えさせられますね。そんな状況の中でも私は正しい判断をし続けることができるのか、それともそうなったらもうあとは野となれ山となれと自暴自棄になってしまうのか、その時代に対する備えを今しておかなければならないなっていうふうに思います。弟子たちに与えられたその備えの期間が40日だったんですね。だからイエス様は、私は復活したよ、分かったね、じゃあさようならって天に帰っちゃうんじゃなくて、40日間残って本当にビニーにサイに入り、細かな配慮を持って弟子たちに現れてくださった、その期間で弟子たちの心の備えができたわけですけども、どのような備えができたのかなっていうことを考えるときにいろいろあったと思いますがね、その中で最も大きいものが私はこれではないかと思うことについて今日最後にお話ししたいと思います。それが先ほどから何度か申し上げている復活の体というものだと思うんです。弟子たちはこの時に、ああイエス・キリストが復活した、よかった、死んだけど復活した、イエス様のあの言葉は間違いなかったということを確認して、これだけでも嬉しかったんだけども、しかしそれを知っただけでは彼らの生き方にまで変化がもたらされなかった。どうなった時に彼らの生き方にまで変化がもたらされたのかっていうと、実はイエス・キリストが復活したということは、イエス・キリストを信じている私たちにもこの同じ復活の体が与えられるんだっていうことに目が開かれた時に、彼らの人生の中に明確な変革が起きたのであります。以前もイスラエルの7つの祭りには予言的な意味があるということについて申し上げたことがありますが、もう一度確認をしたいと思いますけれども、第1の祭りは杉越の祭りで、これの予言的な意味はキリストの十字架なんだと。で、第2の祭りは種なしパンの祭り、この予言的な意味はキリストによる罪の許しなんだと。第3の祭りっていうのは初穂の祭りっていうんです。これレビ記の23章に出てきますけどね。じゃあ初穂の祭りの予言的な意味は何かっていうと、復活なんだということがわかります。どうしてそれがわかるのかっていうと、決定的な言葉の一つは第一コリント15章20節にありますね。第一コリント15章ってのはパウロが復活について丹念に語っている箇所ですので、ぜひお読みいただきたいと思いますけども、その20節まで来たところでパウロはこう言うんです。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。先ほど申し上げた初穂の祭り、初穂っていうのは収穫の中で最初に取れる部分です。初穂があるってことは何を意味するかっていうと、それに続くものがあるってことです。だからイエス・キリストは初穂として復活したということは、復活するのはイエス・キリストだけじゃなくって、イエス・キリストに続いて復活する者たちがいるんだっていうことを意味している。ですから第一コリント15章の23節までいきますと、しかし各々にその順番があります。まず初穂であるキリスト、これはいいですね。次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものが復活するんだというふうに パウロはここで説明をしてくれているんです。弟子たちがどの段階でこの真理に目が開かれたかは分かりませんけども、これはすごい真理ですね。イエス・キリストが復活したっていうだけでも嬉しいのに、私もやがてこのような復活の体が与えられるんだっていうことが分かったときに、彼らの人生に明確な変革が起き、その結果彼らは死を恐れなくなったのであります。私たちもそうですよ。キリストの再臨の時、キリストに属しているものでしょ。私たちもやがて死にます。しかしキリストに属しているならば、敬虚の時に私たちにも復活の体が与えられるんですね。そしてイエス・キリストが再臨してきて、イエス・キリストが王として支配してくださる完璧な理想的な世界において、私たちは復活の体を持って生きることができる。その世界にもはやコロナウイルスはない、放射能もない、大気汚染も水質汚濁もプラスチックゴミもない、そういう素晴らしい世界に復活の体を持って私たちは生きることができるんだっていうことが明確に分かった時に、弟子たちの生き方の中に変化が生じたわけであります。弟子たちはキリストの死を通して自分たちの死も意識したと思いますね。自分たちも捕らえられて殺されるんじゃないか。でもそこから彼らは大胆に立ち上がって証言を始めます。復活したという証言を始めます。その結果彼らは捕らえられて殉教していくんですよね。彼らの証言は命がけの証言であります。ですから彼らは自分の死を意識してたと思います。でも自分の死を意識すればするほどに、その後に復活の体が与えられるんだっていうことも意識した。だから死が怖くなくなったんだろうと思います。今日私たちもニュースを通して次々と有名人の方々の訃報に触れるようになりました。あの有名人もこの有名人もコロナにかかった、ああなんとか軽症で済んでほしい、なんとか元気になって退院してほしい、私たちは心から願うけども、やっぱりその中のある一定のパーセントの方々はお亡くなりになりましたというニュースを聞く。そういうニュースを聞くときに、いつ自分の番が来るやもしれない。私たちは以前よりも自分の死を意識する時を過ごしているんじゃないかなと思いますが、自分の死を意識すればするほどに、しかし私はこういう復活の体が与えられるんだっていうことを正しく認識しているってことはすごく大切なことだなと思います。復活の体ってどういう体なんですか？そのなんか実際の事例はあるんですか？今のところ一人だけ。それがイエス・キリストの復活の体です。ですから先ほどルカの24章を通して学んだ内容、イエス様がああいう体が与えられたってことは、私たちもああいう体が与えられるってことですね。どういう体でした？第一に、物質を通り抜けることのできる体。第二に、瞬間的に移動できる体でしょうね。だってエマオト城の2人は11キロの坂道を息を切らせながら走ってきたんだけども、イエス様がこの時現れた時に、いやー坂道厳しかったって言ってないですね。平安があなた方にあるようにっておっしゃったから、瞬間的にエマオから移動できたんだなと思います。そしてこの復活の体は触れるんです。単なる霊じゃない。触ったら握手もできる、あ、骨と肉があるっていうことを認識できるような体。そしてもう一つ、これ素晴らしいなと思うけれども、食べる喜びが与えられているという体。食べなくても死ぬことはないけれども、しかし食べる喜びは与えられている。こういう体が与えられながらメシア的王国に住むことができる。パウロに対してある人たちは、 こういうふうに言ったみたいですね。先ほどの続き、第一コリント15章35節。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どんな体で来るのかというふうに聞いてきた人たちにパウロはこう答えます。42節から。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、私たちの今の体は朽ちるものでしょう。巻かれっていうのは埋葬されるってことですよね。でも朽ちないものによみがえるんです。卑しいもので巻かれ、私たちの今の体は卑しいものですね。そういうものとして埋葬されるんだけども、栄光あるものによみがえらされる。素晴らしいですね。弱いもので巻かれ、本当に弱い体であります。そういう状態で私たちは埋葬されるんだけども、強いものによみがえらされ、これが復活の体。最後に44節、血肉の体で巻かれるけれども御霊に属する体によみがえらされるのです。御霊に属する体という表現が使われていますね。血肉の体があるのですから御霊の体もある。これが復活の体です。イエス様がこういう体を持ちましたっていうんだったら、私たちはそうでしょうと思うけれども、あなたも私もこういう体が与えられるんだっていうことが分かるってことは、なんという祝福でしょうか。さあ、このあと世界は激変するでしょうね。そんな変化のただ中で、私たちはどうやって正気を保って生きていくことができるのか、どうやって正しい判断をし続けることができるのか、その最も重要なポイントは、復活の体が私にも与えられるという認識であります。誰に与えられるんですか。先ほど第一コリント15章23節に、キリストに属する者には与えられるって書かれています。あなたはキリストに属しておられる方ですか。いや、それわからないという方に、わかる方法をお教えします。キリストに属する者とはどういうものか、次の3つを信じている人です。イエス・キリストは私の罪を背負って身代わりに死なれたこと、イエス・キリストは確かに墓に葬られたこと、しかしイエス・キリストは3日目に復活されたということ、それほどにあなたを愛しているお方であるということを信じているならば、信じてらっしゃいますか。信じてください。そうするならば、あなたはキリストに属するものです。そうであるならば、あなたは復活の体が与えられる。キリストがもう一度帰ってこられたときに、私たちは復活の体を持ってメシア的王国に住むことができる。これを正しく認識することこそが、コロナ後の時代を正しい判断を持って正気を保って生きていくことの秘訣であります。ぜひこの祝福を受け取っていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はイエス・キリストが5回目弟子たちに現れてくださった場面、あのイースターサンデーの夕方の場面を見せていただきました。そしてその時にイエス様が弟子たちに示してくださった体、それが復活の体であったということ、私たちはイエス・キリストが復活したことを喜びますけれども、今日はそれだけではない、この復活の体がイエスを信じる私にも与えられるんだという、この奥義を今日私たちは受け取ることができましたから感謝いたします。今すでに大きな変化がこの世界に起こっていますけれども、そしてこれが速やかに収束することを私たちは心から願い、一日も早くワクチンが開発され、一日も早く特効薬ができることを心から願っておりますが、しかしコロナ後の時代はコロナ前とは明らかに違う、良い方向に変化するところもあるでしょうけれども、私たち人間の罪深さを考えるときに、悪い方向に変化することもあり得ることは認めざるを得ません。そんな状況の中で私たちはどうやって正気を保つことができるのか、それは私も やがてメシア的王国においてこの復活の体をもって生きることができるという希望にあるんだということを私たちは今日受け取りました。どうか今日このメッセージを聞かれたお一人お一人の方々がイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れ、この確信を持って、この平安を持って、この安心感を持って歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。